とハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。ナビゲーターの高島香代子です。そしてコメンテーターは、は
い、京都 NPO センターの真鍋拓司です。よろしくお願いします。
ではこれからの30分間どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしていきます。本日のゲストはアルコール依存症の家族会みやびの田辺信也さんです。よろしくお願いいたします。
はい、どうぞよろしくお願いします。
では真鍋さん、はい、今日のテーマをまず教えてください。
そうですね、テーマ、はい、テーマ、はい、そうですね、アルコール依存症の方の家族のための支援ということで、本日田辺さんにお越しいただきました。
はい、ということでね、団体がね、アルコール依存症の家族会みやびということで、はい、今ご紹介したんですけれども、どういう会なのかを皆様に、ちょっとリスナーの皆さんにご説明を、ご紹介をお願いします。
はい、アルコール依存症の、自助グループというものがあります。男子平安会というのが京都にあるんですけれども、そこはアルコール依存症にかかった方たちが、回復を目指してお酒を断つために仲間で励まし合いながら、こう体験談を語ってみんなで回復していこうっていう会です。その中で、家族が集まって、そして家族の回復のために、集まっているのが家族会みやびというグループです。これは自助グループの家族会ですので、アルコール依存症を家族に持つ人たちが集まって、家族の苦しみというのをみんなで話して励まし合って活動しております。
はい、どれぐらいのこのみやびさんではどれぐらいの活動をされてこられているんですか。設立、
はい、設立はもうつい先週1周年記念大会というのをやったところです。はい、まだ家族会みやびとしては立ち上げてまだ1年しか経っておりません。はい、
で、アルコール依存症の問題に、向き合って家族の皆さんが大変な思いをされていらっしゃるというところで生まれてきた会なのかなと思うんですけども、はい、そのあたりを紹介していただいていいですか。アルコール依存症っていうのはどういうこと
ですか。そうですね、アルコール依存症というのは皆さん本当にこう遠い国の話っていうふうに結構思われると思うんです。こう芸能人の方たちとか依存症の問題で何度かニュースになってはまたあいつがやりよったみたいなふうに見てはると思うんですけれども、実はアルコール依存症というのは脳の中の快感経路という快感を司る部分がアルコールによってちょっとおかしい状態になってしまう、ちょっと短絡してしまうっていう形で、お酒が理屈ではもう絶対やめられない、いくら羽交い締めになってもやめられない、お金をもう全部取られても お酒だけはやめられないって、そういう風な脳の病気なんです。実は誰でもかかってしまう病気と言われてしまい今おります。はい、
日本ではどれぐらいの方々がアルコール依存症という、
はい、これは2013年の厚生労働省 の、 調査では日本の中で107万人の方がアルコール依存症と言われております。
はい、たくさんの
方々、ね、100人に1人ですよ ね、うん、すね、日本人
の、うん、ちょっと混雑した近鉄電車の、ね、1両に1人はやる感じですね。
あの男子会って聞いたことがあるんですけれども、はい、そことの何か関係とかはあるんですか？
そうですね、あの男子会というのがそのアルコール依存症の回復のためには欠かせないあの自助グループと言われております。その、 あのアルコール依存症の自助グループとしてはあの AA というあの A の字が2つ並んだ AA というグループと、あと日本ではその男子会というのがあるんです。であのどちらもあの AA というのがアメリカ発祥であの古くからあるものですが、それを日本 の、 あの習慣とかあのアルコール依存症の方にあの関わりやすいようにあの日本風にアレンジしたのが男子会と言われております。はい、
で家族の会の宮城の皆さんはその男子会とは何か、
はい、そうですね、その男子会の中であの家族会というのが昔からこう活動してきました。それで男子会の中でその家族会というのはどういう役割かといいますと、その自助グループにようやくつながってお酒を断ってこれから回復していこうという人たちにとって、家族の人が一緒にその自助グループに通って、家族の人も体験談を話す、で本人の人も体験談を話す、で本人の人たちの回復の経過の中であの家族の人が話した言葉というのがとても胸に響くという、そういうあのいきさつがあって、家族会員というのは非常にこう大事にされてきました。ただその夫がアルコール依存症、そして家族が妻が、その家族という図式がずっと昔からこう続いてきましたので、どうしてもこう不詳不随といいますか、そのね、あのお父ちゃんが、ね、うん、なんかやったらお母ちゃんはもうお着身しないといけないみたいな、そういうふうなあのサポート役の家族会というのがずっと脈々とつながれてきたんですけれども、今の時代になってようやく家族の力が本人のアルコール依存症の回復のためにとても重要な役割をなすんじゃないかということがようやく今になってクローズアップされてきました。それで私たちもその家族会 の、 あの単に本人のサポート役という意味に終始せず、そこから本当に巷で困っておられるご家族のために支援をするという活動をしようよっていう意味で去年みやびを立ち上げました。はい、
なるほど。やっぱりか、ね、ご家族の皆さんって大変でしょうね。いろんなご苦労がおありになるでしょうね。
そうですね、もう僕なんかの、ね、まあ、妻がアルコール依存症なんですけれども、
田辺さんの、はい、まあ、そういうことからこういう活動を始められたということ
ですね。そうですね、うん、はい、で本当にもう家庭はもう崩壊一歩手前というところまでもう大変な状況だったんですけれども、その中で子供はちょうどその頃幼稚園年長さんの子供が2人いて、で4人家族でもう家庭崩壊寸前の時に自助グループに転がり込んだんです。それがちょうど8年前になります。はい、でそこから夫婦でずっとある自助グループに通い続けました。そして体験談をずっと話し続ける中で、みんなの仲間の励ましの中でやっとこう家庭を壊さずに8年間、回復をしてまいりました。妻もお酒をやめて8年になります。
はあ、はい、素晴らしいですね。いや実際そういうふうにしても出口が見えるっていうのが嬉しいですよね。なんかこう ね、ご家族の皆さんにとってもね、
はい、
なるほど。
そうですね、もしその男子会その自助グループにつながらなかったらっていうその過程を考えると、うん、本当に今でもゾッとするんですけれども、うん、僕はもう妻を憎んだままずっと家庭を壊したでしょうし、うん、子供たちは、ね、悲しいことにこう、ね、片親の元に引き取られてという形になったでしょうし、うん、今こう3人目の子供が小学生になったんですけれども、その子供は 僕たち夫婦が男子会につながって1年目に生まれた子供なんです、うんうん、その子がもう毎日見るにつけこの命はもし自助グループにつながらなかったらこの世に生まれてこなかったって思いながら、うんうん、はい、本当毎日こうしみじみとその子を見て、うんうん、噛み締めております。はい、
まあ、実際悩んでいらっしゃる方がどこにそういう、ね、サポートをこう、うん、していただけるのかっていうのがわからないってこともあるかもしれないので、うん、はい、この、まあ、今ちょっとミュージックブレイクに行ってその後にねそういう情報もいただければなと思います。で、ミュージックブレイクはゲストセレクトで、はい、ご紹介お願いします。
ありがとうございます。ビル・ウィザーズの、リンオンミーです。
お聞きください。本日のゲストはアルコール依存症の家族会みやびの田辺信也さんです。後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
真鍋さん、前半のお話伺ってアルコール依存症っていうのはもう本当に誰にでも起こるかもしれないという、ね、うん、ものなんだっていうのを。
そうですよね、うん、特にこう日本の文化の中でこう、うん、お酒を飲むとか、うん、酔っ払うってこうなんか当たり前、うん、のものなので、なんかこう依存症っていう言葉とお酒がこうなかなか結びつかない。
そうですね、
うん、あまりにも溶け込みすぎてというか、うんうんうん、なのでなんかこう日常の中にそういうものがあるっていうことをこう知って、でそれでこう、まあ、どうお酒と向き合っていくか付き合っていくかっていうところもなんかこうお話を聞いてていろいろ考えますね。
そうですね、私の問題かもしれません。私もお酒大好きだで、先ほどねお話の中で自助グループとかそういう助けられるようなサポートの団体につながっていくことの大事さをすごくね体験談も含めてお話しいただいたんですけれども、はい、今もしねリスナーの方で悩んでらっしゃる方とかありましたら、どういうふうにしてそこにコンタクトを取ったらいいんでしょうかね。
そうですね、本当にお酒の問題を抱えて苦しんでいるっていう人が問題が生じてから回復 の, グループに自助グループや専門医療につながるまで平均 7.4 年かかると言われております。はい、その間みんなもがき苦しんでどこにもつながれず誰にも言えず、ただただご家族が苦しみを抱え続けてっていう、そして本人はどんどん体を悪くしてというのがその 7.4 年の間に起こっております。僕たちはそれをもう一瞬でも、もう一秒でも早くつながるように連携を考えて、新しい連携の形を考えているんですけれども、アルコール依存症の回復に関して言いますと精神科につながればいいというものではないんですよ。うん、精神科の先生の中でもアルコール依存症や依存症全般においてちょっとうちでは見てませんよというお医者さんが非常に多いです。はい、そしてアルコール依存症専門医療として掲げていらっしゃるのは京都では医院としては京都市内で言いますともう3つ、そして病院としては岩倉病院、はい、ですね、本当に数少ないんですけれども、はい、医院でいうとその安藤医院さんと広金医院さん、そして川村診療所、竹村診療所さんです、すみません間違えました、はい、ってなってますね。はい、
じゃあまずは悩んだ時は病院に行くってことですかね。まずは病院に、
まずは困った時は保健所ですとか、うん、あと京都で言いますと京都市の方ですと心の健康増進センターというのが、うんうん、はい、京都の市場ね山陰のあたりにありますね、うんうん、あと精神保健総合センターですね、うんうん、それが杭名橋にございます、うんうん、そこに行って相談をされると必ず正しい医療の道へ医療関係ですとか自助グループですとか こうアルコール依存症の回復のために正しいあの方策をあの伝えてくださいますので、うん、はい、そこであのまずご相談されていただいたらあのそこからあの道がどんどんつながっていくと思います、はい、
なかなかね、まあ、7年かかるとおっしゃいましたけれども、うん、その一歩を踏み出す勇気がね、うん、こう病気じゃないとかいう感じも、ね、うん、本人も思ったり、はい、周りもなかなかそこに気がつかないこともありますよね、うん、ただなんかもうだらしない飲んでばっかりでみたいにね、うん、思ったり、でも実は病気なんですよね。
病気なんです。誰でもかかってしまうという病気なんですけど、うんうん、なかなかもう病気にかかって自分からこの病気だ、この病気に今かかって入院してるって自分から言えない唯一の病気って言われてます。アルコール依存症になったからちょっと入院するわとはなかなか言えません。恥ずかしくて、でそれを病気だと本人は絶対認識しないので、苦しむのは家族です。ただ苦しむのは家族ですけれども、自分からムーブメントを起こして回復の道につながっていこうって動き出すのもご家族の力なんです。でそれをお迎えするのが僕たち家族会の務めだと思っております。
なんか病院にね行く前に、うん、こういう、うん、ことがあるんだけどどうしたらいいですかっていう、その一歩手前のなんか相談窓口とかはないですかね。
あ、そうですね、まあさっき言いました心の健康増進センターですとか精神保健福祉センター、それとあと、まあ、保健所の窓口ですとか、そういうところでこう自助グループの私たちの雅の自助グループが毎日開催されているカレンダーを毎月置かせていただいております。それで各連絡先もその紙の裏面に全部が載っておりますので、もし本当に困った時ここに連絡してくださいというのが、それが男子会に限らず AA ですとか京都マックさんですとか、その自助グループまた依存症の回復のための支援の施設ですとか全部の連絡先が載っております。それをそのチラシ1枚をなんとか入手していただいて正しい回復の道なんとかつながってくださったらって本当に願っております。はい、
やっぱりその家族の方々のなんか雅さんの方でね、はい、家族の方々のそれぞれの皆さんの体験とかを語られて、はい、いるような場所があるという
ですか、ね、そうですね、私たちその平安会家族会雅として、家族会を、各支部というのが支部単位で家族会を開催しているんですけれども、それが毎日日替わりで京都に平安会26支部あるんですけど、そのうちの14箇所で今家族会を毎日どこかでやっております。そして心の健康増進センターではご家族が行きやすいように昼例会という形でお昼の時間帯に我々家族会が会員が集まってお話ししております。あと先ほどちょっと申し上げました安藤委員さんですとか岩倉病院さんですとか、そこでは家族教室という形で家族の方を招いて、そこでご家族 の, その本人への対応の仕方とかそういうことを学んだり体験談を話したりとかをされております。はい、
アルコール依存症単なる飲みすぎというのでなく、ちゃんと依存症という病気なんだということなんだけど、はい、でもそれは治らない病気じゃなくて治る病気なんですね。
はい、その依存症についてはですね、脳の中で快感経路がこうがっちりとこうつながってしまう病気なので、例えて言うと自転車の補助輪ですけど、あれ補助輪をやっとこう外せたって言って補助輪なしで子供が乗れるようになった後、またちょっとふらつくから補助輪戻したわっていう人世の中にいはりますでしょうか。きっと一人もいないと思うんですけど、あれと同じで一度つながってしまうとその快感経路っていうのは絶対離れないと言われてます。それが依存症の怖さで、もう二度とそこの元のお酒をちびちび飲んではもう今日は寝るわってこうコントロールできる状態には二度と戻らないと言われてます。ただ普通に 人生を社会生活を送っていくために断酒さえすればお酒を断ちさえすれば普通の暮らしが営むことができると言われています。もう二度とお酒をもう缶ビールだけで今日はやめとこうっていう暮らしはできないですけど、完全に断酒することによって前と同じ暮らしが続けられる。だから完治はないけれど、ただ回復はできるという病気です。
摂取は無理なんですね。
そうですね、いろいろ言われてますけれどもある程度以上進まれた方はもう断酒するしかないと考えた方がいいと思います。はい、
まあ、そこに向かうためにやっぱり家族の皆さん辛いでしょうけど、その力が大切ってことですね。
そうですね、
はい、やっぱりこれ以上いくとやばいよってやっぱり最初に言えるのは家族
ですよね。そうですね、あと助けてくださいって最初に言えるのも家族です、うん、はい、
うん、そうですよね。本人から俺はもうダメかもしれないってなかなかならない、はい、ただお酒が好きだから毎日飲んでるんだぐらいにしか思わなかったり、
そう、ね、よく言わはんのが酒で死ねたら本望やわと、
そうですね、はい、その言葉よく聞きますね。
そうですね、はい、でもその横でもう酒をプシュって開ける音一つでビクってしてるようなご家族がやるという事実です、うんうん、はい、
やっぱりね人生をねこう全うしてね、はい、家族もみんな幸せになるためにも、
そうです、ね、はい、もう私たち雅のもう最大のスローガンなんですけれども、まず家族が笑顔になろうっていう言葉があります、うん、まず家族がそのアルコール依存症の家庭の中で本当に苦しんできた家族が自助グループの家族会につながって、そこでずっと抱えてきた苦しみをちょっともう吐き出せた時、ポロってこぼれた笑顔がそこからが回復の、全ての家庭の回復、本人の回復、社会性の回復、ね、子どもの回復、全てがそこから始まると僕たちは思っております、はい、その願いを込めてまず苦しんでおられるご家族がもっと笑顔になってくださるために僕たちの雅につながってくれたらと本当に願ってます、はい、
ね、もうその体験で、もうこう実際にねこういうことがありましたっていう中で、うん、さらに今度他の方々の、うん、まあ、力になろうということで田辺さんはね、うん、活動されてるって素晴らしいですね、うんうん、
はい、はい、こう断酒会の中ではいろんな語録という言葉があるんですけども、うん、自分が受けたそのことを恩返しするのは新しい人に恩返ししなさいという言葉があります、うん、僕が断酒会に転がり込んだ時、本当に親身になって迎えてくれたご家族の方がおられるのですが、その方は他界されました。今その方に恩返しすることはできないです、僕は。ただその代わり新しい方、本当に苦しんでおられる方をちょっと笑顔になってもらうための努力、それは僕たち家族を助けてくれたその恩人に対する恩返しだなと思って、今新しい人に恩返しするっていう気持ちでやっております、はい、
じゃあこれからも、ね、そういう方々の助けになるような方向で進んでいかれるという、進んで方向でっていうのもあれですけどいろんなことを考えてね、
はい、
助けになるようなことを進めていかれるということですね。
まあ、これから地域連携を重視して、もっとその今は専門医療からご家族を家族会につなげるっていう活動を今それを中心にやっているんですけれども、その他にもっと困っている方に直接アプローチできるような、アウトリーチできるような、そういう活動を地域連携の法人を立てようと思って、今仲間と集まって、
素晴らしいですね、はい、またその折にはね、また番組でご紹介できたらいいですよね、
うん、ありがとうございます、
時間が迫ってまいりましたけれども、あの本日のゲストはアルコール依存症の家族会みやびの田辺信也さんでした。ありがとうございました、はい、
どうもありがとうございました。
コメンテーターは京都 NPO センターの真鍋拓司さんでした、はい、ありがとうございました。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りいたしました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。